お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。6月になりました。早いですね。最初はドイツのことわざです。名人は天から降ってきた試しはない。意味は、生まれながらの達人はいない、修練努力を重ねることで名人になるです。このことわざに出てくる名人、マイスター、英語ではマスターという語は、本来職人、手工業者の親方という意味です。ドイツの職人仕事、綿密な手仕事には定評があります。名人であればあるほど軽やかに簡単そうに仕事をしますが、もちろん手に技を備えて生まれてきたわけではありません。丹念に一つの作業を繰り返して特別な技を身につけていくのです。例えば大成功しているピアニストやバレリーナも、陰で血の滲むような稽古を続けることでスターダムにのし上がったのです。修練が名人を作る。名人になろうというものは、早くから練習せよというドイツのことわざもよく知られています。このように使用することができます。今日ここに集まっている方々は、我が社の将来を担うビジネスエリートですが、あえて一言、ドイツのことわざに言う、名人は天から降ってきた試しはないを提しておきます。今後スペシャリストとして成長されるためには、影の努力を必要とすることは言うまでもありません。大リーグ時代のイチロー選手は天才と言われていました。本人は自分は天才ではないと言っていました。彼の理解では、努力しないでできる人が天才です。自分は血の滲むような努力をしているので天才ではないと言ったのです。名人と天才には通じるものがありますが、影では血の滲むような努力がなされているのですね。次は日本のことわざです。名人は人に問う。意味は、名人と言われるほどの人はうぬぼれることなく、わからないことは謙虚に人に尋ね、人の教えや意見を聞こうとするものです。世の中にはちょっと選ぶってとっつきにくい感じの名人芸の持ち主もいますが、真の名人はたとえそのように見えたとしても、本当は穏やかで謙虚な人柄だということです。技の向上のためには、人の教えや意見を謙虚に受け止め、努力精進することの大切さを言うことわざです。我こそはと自慢げにそりくり返っているうちは、まだまだ人格上も未熟であるというわけです。昔から優れた武芸者は他流試合や好敵手との出会いを求めて腕を磨きました。こういう修行も自分の力量を人に問う態度の一つと考える人もいます。このように使用することができます。いくら先生でもわからないことはあるさ。負け惜しみで言うのではないが、昔から名人は人に問うと言って、不明なところを人に問う謙虚さがあるかどうかで人間の価値が決まるのでしょう。このことわざ、いつも覚えていたいですね。次も日本のことわざです。名馬に癖あり。意味は、名馬と言われる馬にはどこか癖があるものだが、それと同じように、優れた才能を持つ者は強い個性を持っているものだということです。クラシック音楽のモーツァルトの手紙や、彼自らが作詞した四重奏曲などには、下品な冗談や品性を疑わせるような言葉が見られるそうです。数々の名曲を作り出した天才にも、こんな一面があったのかと驚かされるそうです。古来、天才とか偉人とか言われる人には、数々の奇行を伝える逸話の持ち主が多いそうです。持って生まれた才能は、その人の思うがままの生き方の中で開花するものだからでしょう。このように使用することができます。あの生徒は優れた頭脳を持ち、物事を見通す力もあるが、 名馬に癖ありで、これまで担任を手こずらせた。でも先生はベテランだからうまく指導できると思いますよ。次はミルトンの名言です。名誉心は高潔なる心の最後の弱点である。意味は、いくら人格者であっても高潔な心を持った人でも名誉を求める心を捨て去るのは難しい。イギリスの詩人ミルトンはシェイクスピアに次ぐイギリス第二の作家と評され、失楽園は英文学史上第一とも称せられています。失楽園は全12巻の1万行に及ぶ叙事詩ですが、両眼とも失明という逆境の中で娘たちに書き取らせてようやく完成したというから驚きです。この言葉は、たとえ情欲や金銭欲など様々な欲望に打ち勝ったような人でも名誉を求める心を自分から払いのけるのは難しいということを表しています。他人から知られずに善行を行い続ける人はそういません。つまり、社会的に認められたい、功績を称えてほしい、評価してほしいという気持ちが生じるのを克服するのは大変なことです。ややもすると名誉を得ることが第一で、行いがそのためのものであるということにもなりかねない。やはり名誉心は人間にとって扱いにくいものです。こんなことを読んだことがあります。ある会社である男性が課長から降ろされました。それを知った彼の奥さんが会社に、給料は下がっても結構ですから課長のままにしてくださいとお願いしたそうです。これは何を意味するのでしょうか。名誉が欲しいのですね。次はフランスのことわざです。名誉は人の成功を変える。意味は、人は名誉ある地位につくとまるで人が変わったように傲慢になることがあるです。ラテン語起源のことわざです。偉くなるととかく威張り出すのが人の常です。古代ギリシャの叙述家プルタルコスは、このことわざがローマの将軍スルラにぴったり当てはまるとして、その事実を伝えています。若い頃、陽気で柔和で思いやり深かったスルラが、数々の選考により独裁官となった途端に一変、冷酷無比の暴君になり、情け容赦せぬ恐怖政治を行ったという。学生時代の友人が偉くなっているのを知り、久しぶりに休校を温めるために訪ねていたところが、大会社のデスクにふんぞり返った相手から、どこのどなたでしたっけという顔をされるのは悲しいものである。フランスのモラリストラ・ブリュエレルは、友人が重用されて偉くなっても、まだ我々のおなじみの人間であるなら、その友から得るものは大きいと言っています。社会的に偉くなっても謙遜で謙虚でありたいものですね。それを身につけるのは本当に難しいですね。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。